人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、五木寛之作詞、歌の旅人、松原健さんの歌でお聴きいただきました。歌の旅人、残すところあと2回、今日はふれあいホールからの公開録音でお届けします。では五木寛之さんをお呼びしましょう。五木さん、よろしくお願いいたします。もう4年経ってしまったんですね。全国各地回ってまいりましたが、あと2回ということになりました。
4年ですね。
4年です。
47都道府県で49回の放送、はいはい、なんか最後になるとちょっと寂しい気もしますけども、
はい、いい旅であればあるほどゴールが見えると本当に切ないもんですね。
なんかだけどあの卒業っていう感じもね。
はい、今日も気合を入れて頑張りたいと思いますが、はい、今日の旅は東京です。東京残してあったんですが、なんかこう捉えようのないような、東京っていうとこうビルがこう林立しているようなイメージですけれど、調べてみると伊豆諸島もそうですし、小笠原諸島もあるし、あと三多摩地区もあるし、いろいろなんですよね。
とにかくあの大東京って言いますけども、東京って一口ではこう言えないような、はい、そういうところがあって、僕は昔学生時代に東京 の、 あの下町の方で新聞 の、 あの配達をやってたもんですから、割とあの辺詳しいんですよ。
そうでしたか。
台東区とかね、墨田区とかね、北区とかね、いろいろやってたんですけども、でもこの東京の方で、例えば下町の方で東京タワーなんか行ったこともないっていう方たくさんいらっしゃるし、
はい、
それから山手の方でね、隅田川なんか渡ったことないっていう方もたくさんいらっしゃるっていう、それくらい大きい町で、この時間の中でまとめるのは
こんなんだ、ちょっと40分じゃ足らないですよね。
はい、
だから東京って時に何を思い浮かべるかって人によって違うかもしれませんね。
そうですね。
ビルも思い浮かぶけれど、結構緑のスペースも多くて、うん、それは江戸時代の大名屋敷跡が庭園になってたりするので、東京は緑が割合多いんだそうです。あ、
なるほどね。
はい、やはり江戸時代からの歴史ですよね、東京って。そんなに古くはないんだなと思ってます。
ある意味では新しい町でもあるんですね。それで戦後一変、ほら関東大震災とか、はい、それから東京大空襲でチャラになった後にまた新しく立ち直って、今やもう国際都市東京ですからね。
そうですね。もうともかくさまざまな出来事を飲み込んで大きくなっていった町かもしれません。あの歌で調べてみると、はい、東京というタイトルのついた曲が本当にたくさんあってびっくりしました。
3曲とか4曲とかね、東京の歌をって言われても困りますよね。
選びきれませんよ、ね、
いやいや、とてもじゃないけども300あっても足りないくらいのね、はい、
そうですね、まあ、時間内に収まらないので、まず1曲目、東京をタイトルに織り込んだ曲からお聴きいただきます。門田豊作詞、 古賀政男作曲、東京ラプソディ、歌は藤山一郎さんです。
花咲き花散る用意も銀座の柳の下で待つは君一人君一人会えば行くフィルム楽しみやこ恋の都夢のパラダイスよ花の東京うつつに夢見る君の神田は思い出の街今もこの胸にこの胸にニコライの鐘も鳴る楽しみやこ恋の都夢のパラダイスよ花の東京
東京ラプソディお聞きいただきました。これ藤山一郎さんの歌ですが昭和11年1936年の歌なんですね。
1936年ね、
はい、
僕が生まれたのが昭和7年1932年なんですけど、子供の頃なんだけどものすごくよく覚えてますね
この歌をですか、
パラダイスってなんだろうって夢で考えながら
ね
歌聞いてました。それで、その当時の歌っていうのはイントロの導入部の音楽と、それから感想の音楽と、そこも一緒にね歌う人は口三味線って言いますか歌うんですよ、
はい、
今ほとんどその演奏が終わって歌に入るんですよ。みんなで声を合わせてねちゃんちゃかちゃんちゃかなんてやってね、もうつくづくと今この歌の流行った時代の1930年代っていう時代を思い出しますね、はい、大変な年だったんですね。
ちょうどその昭和11年1936年って226事件があった年で、はい、ベルリンオリンピックの前畑頑張れという、
例のラジオ放送、
有名な、はい、アナウンサーの絶叫の放送があった年なんですよね。でもあの歌詞、楽しみやこ恋の都夢のパラダイスですよ。東京ってそういうところだったんでしょうか。
ちょうどね時期的にはね、はい、1936年というのはスペイン内戦があって、37年にはいわゆる日中戦争の口火が切られる、はい、都市ですから、あの開戦前夜なんですね。その中でこういうなんて言いますか、こう華やかなモダンな歌が、みんなに歌われたっていうのはなんか非常にこう感慨深いところがありますね。
そうですね、
これから大変な時代に入っていくんだっていうその寸前のね、パラダイスという、
そう思うとなんか聞き方も変わってきそうな気がいたします。まあ、ともかくいろんな歴史を背負った街だなということはすごく思います、はい、確かにおっしゃるように関東大震災、大空襲、ほとんど半分ぐらいなくなった後にまた復興、戦後もね経済復興で高度経済成長の時代なんて言われてましたけれど、ちょうどあの映画のオールウェイズ三丁目の夕日、あれ見た時になんだか自分のちっちゃい時が懐かしかったんですけど、全国から東京に人が集まってきた時代ではないですか。
そうですね、その当時新しい産業っていうのはどんどん起こるんですけども、それは、はい、まあ、いわば軍事産業がね大盛況だった時代ですから、勤労戦士なんていう言葉もあってね、はい、働く人たちも国を担っていくんだみたいな、そういう緊張感がどんどん迫ってくる中で、このパラダイスみたいな明るい歌がヒットしたというのも非常に感慨深いものがありますね。
そうですね、で一時はやはり敗戦でもうちょっとしょんぼりした時期もありますよね、でまたすぐ30年代高度経済成長で明るい歌が出てくるとか、やっぱりこう元気にしようっていう心もあったんでしょうか。
やっぱり歌は世につれとかって言いますけどね、はい、世は歌につれって言うんですけど、大体その世の中が歌にこう 合わせていくってことはないんですけども、その時代の空気を何かこう歌に反映しているというか、戦後のリンゴの歌なんていうのは本当にね、一方ではこんな女に誰がしたなんてああいう歌もあったしっていう、東京をテーマにした歌も様々です。
そうですね、はい、集団就職って言いましたけれど、ちょうど今だったら考えられないような状況が歌になってます、うん、東京だよおっかさん、まあ、今でもないわけじゃないんですけど
あの時代の空気がね、あの島倉千代子さんのね大ヒット曲なんですけども、
はい、
曲は船村徹さんでしょ、そうですね、もう別れの一本杉とか、はい、王将とかね、もう4000何百曲っていうその曲を書いた大作曲家なんですけども、この歌は非常に何かこうまだね島倉さんはね新人というかフレッシュな時なんで、この中の歌詞であれが二重橋っていうね、はい、なんか若い人でねあれが二重橋っていうやんですみたいね二重橋なんて言ってたことはあったんですけども、はい、とにかくあの本当にこれは印象深い歌でした、
はい、
母親を思う娘の ね、優しさといいますか、そういうのがとてもよく出てました、
はい、ではお聴きいただきましょう。昭和32年1957年のヒット曲、作詞野村俊夫、作曲船村徹、島倉千代子さんの歌で東京だよおっかさん。兄弟おっかさん、島倉千代子さんでした。
あの彼女の声も若かったですね、
はい、かわいいですね、
あのこれを作曲した船村徹さんという方は、はい、昭和7年の生まれで僕とあの同じあの世代なんです、
はい、
でやっぱりあの確か栃木の方だったと思いますけども、あの地方から上京してこられて、うん、そしてもう終生自分は田舎から東京へ来た人間の歌を書き続けるんだみたいなね、そういう志を持って曲をずっと書き続けられた方なんですけども、まあ生涯4000何百曲っていう曲を書いた中でもね、この曲とかそれから王将とかね、あの別れの一本杉とかね、もう本当にあの船村さんはつまり大衆音楽の巨匠と言っていいようなそういう存在ですけども、この歌はやっぱり船村さんのなんていうか作曲家としての地位を固めていく上で非常に大事な役割を果たしたヒット曲だと思いますね。
あの時代変わっても胸に染みてくるものがありますよね、 きっとこのコーナーでね、懐かしい、うわ久しぶりに聞いたと、うん、この音楽を聴いていらっしゃる方も多いと思うんですが、うん、ここで今日はお客様をお迎えして の、はい、あの歌の旅人ですので、皆様にも歌の旅人どんな風に聴いていらしたかインタビューをさせていただこうと思います。渡辺ディレクターお願いします。
はい、会場いっぱいのお客さんですけれども、今日は遠くからいらっしゃった方もいらっしゃると思うので、ちょっと手を挙げていただいていいですか。関東地方以外からいらっしゃったという方、控えめに挙げていただきました、どちらからでしょう。
金沢から参りました。
金沢、
もうすぐ新幹線、
はい、おめでとう、ありがとうございます。
まだ新幹線が動いてないのに おいでいただいて、
越後湯沢で経由して、はい、参りました、
はい、この歌の旅人は聞いていただいてましたか。
はい、あの最近はちょっとご無沙汰なんですけど、最初の方はよく聞いてまいりました。はい、
五木さんに送る言葉とかありますか。
あの五木さんは、あの 私がまだ若い時に、あの金沢で、あの小田綱の方にお住まいで、あの私も、あの五木さんがいつも、あのご愛用なさってました、あの喫茶店で、あの何度かお会いしたことがございます。
若彼氏五木さんをご存知。
35歳くらいのこと頃だったと思います。
すいません、お名前は。
北橋と申します。
はい、どうもありがとうございます。いきなりすごいお客様でした。もう一人この辺で手を挙がってたのは、こちらの静岡、
はい、はい、
あの何回か歌の旅人は聞かれてますか。
いえ、もう毎回です。
毎回、
はい、
静岡編の時は確か松原君
も、松原武さんが出ましてね、
聞いていただいて、はい、
もうそれはもう五木健先生のファンですし、松原武さんのファンでもありますので、もう欠かさず録音しております。
うわすごい。お名前は。
中亀と申します。
はい、どうもありがとうございます。それから歌の旅人たくさん聞いたよっていう方、あ、後ろの方に手が上がりましたね。今度は走っていきます。はい、この辺の方でしたね。旦那さんだったんで、
あの毎回やっぱり聞いてましたね。
聞いて
で録音してます。
あ、そうですか。
いや、あのこの番組が終わってしまってつまらないです。残念です。もっと別な形でまた、あの続けていただけたらと思います。ありがとうございました。
実は後でお伝えするんですが、多分五木さんのコーナーは別な形で始まるだろうと思います。というようないろんな声が聞かれました。それでは須磨さんどうぞ。
はい、皆様ありがとうございました。フェンネッシンに聞いてらっしゃる方多いですよね。録音撮ってらっしゃるって、ねえ、何時に聞いてらっしゃるのかなと思いました。
あの渡辺ディレクターはいつもこの調整室の方からこう、はい、キューを出したりしてるんですけど、若い頃からずっと北海道とかね、
はい、
いろいろ NHK の支局を回り歩いた方ですから、はい、こういうあの取材とか、はい、録音とかっていうのはさすがになんか生き生きしてやってますね。
そうかもしれません。
いつもデスクワークが多くてね。
そうですね、うん、はい、では再び東京の旅を続けたいと思います。はい、まあ、東京いろんな曲を見てきたんですけれども、あのやっぱり東京の変化が歌に出てるとするならば、うん、次の変化っていうと東京オリンピックかなと思うんですね。
そうですね、1950年代から60年代にかけて、
はい、
もう音楽の世界もガラッと変わってきます。
は
それで60年代の頭頃にね、
はい、
あのマンボウとかね、
ええ、
それからドドンパとかね、あのチャチャチャとかルンバとかもう新しいリズムがたくさん入ってきて、
はい、
まあ、それまで洋楽っていうふうに言ってた、あの外国系のヒット曲がたくさん出てくるんですね。
ちょうど東京オリンピックが昭和39年っていうと1964年なんですね、うん、ちょうど同じ流れっていうか、あの海外からもね選手がいっぱいいらして、学生まだそんなに大きくなかったですけど、中学3年だったかな私、英語、英会話を覚えて、もし海外の人が歩いてたら声かけてみようなんて思った覚えがあります。
海外からの音楽もたくさん来る時代でして、
そうです
ね、1966年ぐらいにはビートルズが武道館でね、はい、
そうですね、
公演をしたっていう、
その頃のヒットしたものっていうのを調べてたら、エレキギター、モンキーダンス、ミニスカートって書いてありましたから、
モンキーダンスね、
はい、そういう時代だったんですね。国際化都市東京、そういうイメージになってきたのが東京オリンピックが契機だったかなという気がします。あのちょうど音楽調べてると昭和40年頃、まあ、1965年頃ってことになりますけど、ヒットした曲に カタカナの名前のものが随分あるんです、
うん、外国語のタイトルが結構出てましたね、
はい、ね、国内で作られた曲でもカタカナがついてたり、
うん、なんかそれまではコマ撮り姉妹とか言ってたのザ・ピーナッツとかね
私もそうですね。でその中からお聞きいただこうと思うのはワンレニーナイティン東京。
あ、懐かしいですね。
ねえ、作詞作曲鈴木同盟、これテレビ局のディレクターの方が曲もいっぱい作ってらっしゃるんですよね。ワンレニーナイティン東京、越路吹雪さんでお聞きいただきます。
小雨降る夜は なぜか寂しくて、 しんみりあなたと お話ししたいの。
ワンレニーナイティン東京、
こうして聞いてますとね、本当に越路さんって歌うまいね。あのステージ活動とかそういうことでなんとなく越路吹雪っていうキャラクターを感じるんですけども、今こう歌を聞いてると本当にこうなんていうかな、洋楽系の美空ひばりと言ってもいいくらいね、本当に細やかでいい歌い手さんですね。改めて感心しました、
聞き惚れましたね、この曲がヒットしてる頃ってその東京オリンピックを境にして高速道路はできるわ、新幹線はできるわ、あのちっちゃい時に将来未来の夢とかいうのを書かされたんです、図工でね。その時に高速道路なんてまだなかったから、書いてたのがこの辺りから実現していって、ね、東京もどんどん変化してますよね。
この作曲作詞なさった鈴木同盟さんっていうのは、まあ、あのテレビ局のディレクターですけど、レコード大賞なんかの中でねすごく大きな役割を果たした人なんですよ。まあ非常にキャラクターの強い人で、僕はちょっと小説の中でモデルに使ったことがありますけどね。
そうだったんですか、
あの会いしたこともあるし、今は懐かしく思い出しました。
そうだったですか。その鈴木同盟さんもそうかも分かりませんが、ともかく東京出身者も一応調べてみたんですが、ちょっと40分の間には言い切れないくらい多彩な方が出てらして、例えば文豪だけ挙げても双葉亭四迷、尾崎紅葉、幸太郎藩、武者小路実篤、夏目漱石、谷崎潤一郎、芥川龍之介、三島由紀夫、石本龍明、大岡昌平、武田大臣、堀達夫、もう言い切れませんけど、ともかくキラー星のごとく東京出身者なんですよね。だからちょっと時間的にもう他の方すみません、割愛させていただいてと思います。で
改めて東京からこういう方が出てますなんて、むしろ東京以外のところからこんな人出ましたっていうのが珍しいですよね。それくらいやっぱり東京ってのは江戸の時代から大きな存在でしたから。
先ほどの越路吹雪さんも東京出身、
あ、そうですか、
歌い手さんも随分東京出身者多いんですが、今日はその東京出身のペギー葉山さんをお呼びしているんです、ぜひ歌っていただこうと思います。作詞作曲平岡誠二、ペギー葉山さんの歌で学生時代。
スタのカラマルチャペルで祈りを捧げた日、夢を借りしあの頃の思い出をたどれば、懐かしい友の顔が一人一人浮かぶ。思いカバンを抱えて通ったの道、秋の日の図書館のノートとインクの匂い、枯葉の散る窓辺、学生時代。日に輝く十字架を見つめて、白い指を組みながらうつむいていた頃、その美しい横顔、姉のようにしたい。いつまでも変わらずにと願った幸せ、テニスコートキャンプファイヤー、懐かしい日々は絶えらず、素晴らしいあの頃、学生時代、素晴らしいあの頃、学生
学生時代、手木早山さんの歌でお送りしました。ありがとうございました。
お久しぶりでございます。
いや本当にお久しぶりですねと言ってもね、はい、手木さんとご縁というのはもう、
はい、お長いですよね。
もうね半世紀以上。
そうなんですね本当にそうなんです。
僕がまだ20代の後半か30代の頭でね。
そうですね、
大阪でミュージカルを。
そうミュージカル、ちょうどあの時はね、はい、先生に申し上げなかったんですけれども、真ん中に息子がいたんですよ。それでね、坂道をバーッと上がっていくところのシーンが、はい、ちょっと難しいんじゃないって言われて、でもねハイヒールの下にゴムを引きまして、滑らないように、そして歌った思い出があります。
当時大阪ローンという そういう組織があって、はい、それでフェスティバルホールで次から次へと新しいミュージカルを運動としてね、
そうですね、
やった時期です。
本当にあの傷だらけのギターというね、
傷だらけのギターという、
はい、あの早間由樹さんのね原作で、はい、とっても飯田三郎さんの曲でよかったです。
その後もね1967年に、はい、僕が直木賞をいただいた時にお祝いの会場に来ていただいてました、
ね、はい、その時にご一緒した写真、私のうちの宝物で玄関に飾ってあります、
はい、あのねボーヘアっていうかね、はい、こういうちょっとこういう頭で今でも覚えてますよ。
あのお変わりになりました。お若くて素敵
まあペギーさんの歌を聴いてるとね、本当に歌は永遠にって言いますけど、はい、歌い手さんは永遠にですね、
そうですね。
ただやっぱりあの頃は可愛らしいお嬢さんだったイメージはやっぱり
若い時ってみんなねパリパリしてますけど、やっぱりこれ年をこうやって重ねていくとね、まあ毎回が勝負ですね、はい、お相撲さんと同じです
あの学生時代にこの歌を歌われてた、
これはね、ちょうどオリンピックの東京オリンピックの時にできまして、はい、作詞作曲の平岡誠二さんが、うん、あの彼の作品を LP にあのアルバムで作って、
爪を噛むのは良くないわとかね、名曲がもういっぱいあります。
その中の一曲なんです、
あの申し遅れましたけども、はい、今度あの NHK の放送文化賞を受賞されたそうですね本当にお
めでとうございました。ありがとうございます。もう一木先生の、あの後輩でございまして、先生
も僕も数年前に、
はい、ね、おめでとうございましたおめでたいことはいっぱいあった方がいいもんね、
はい
まあ、あの歌手協会の会長なさったりいろいろとこう後進の指導もあると思うんですけど、とりあえず現役でね、あと50年ぐらい、
はい、あの世界の宇宙から歌いました
あのギネスに乗るようなそういう、ね、大活躍を、まあ、
そういうふうに願っておりますけども、その年をあの重ねて重ねたなりの歌がね、歌えるということがやはり一番私の大事なことで、
うん、今の学生時代聞いててもね、ずっと聞いてるとやっぱり少しずつ奥行きが深くなってくるっていうか、
うん、人生が出てくる
そうですね。学生時代を謳歌するだけじゃなくて、それを遠くから眺めて懐かしんでる、そういう人間の境地みたいなものがやっぱり ね、
そうですね、あの語るというのが、うん、あの最後の勝負なんですね、うん、歌うっていうのではなくて、うん、歌は語れ、あの芝居を歌えっていうよく言いますけど、一般に、なかなかね語る心境に声のコントロールとか、うん、そういうことがやっぱり問題ですので、うん、やっぱりいつもコンディションをきちっとして幅広くこう声が出るようにしてないといけないので、それが一番の課題ですね、私たちの。
いやもうペギーさんのねこの歌声は、ね、聞いてるうちに我々世代っていうのは勇気が出るし、まだまだ大丈夫なんだみたいにね、希望の星ですから、ぜひぜひ頑張ってください。
本当
ありがとうございました。
ありがとうございました。あのペギー葉山さんには深夜便の歌でもお世話になってるんですよね。
そうなんです。あの時ね先生がおっしゃったのよ、はい、落ち合わせの時にね、ペギーさん今の社会はいわゆる高齢社会の人たちがね、うん、元気がないよ、だから皆さんにエールを送ろうっていうメッセージをくださったの。それでこの歌をね歌って、本当にあの皆さん今もうあちらこちらで歌ってくださってるので嬉しいですし、私の大切なレパートリーです。
あれ書くときにね、はい、どこかにやっぱりペギーさんの人生みたいなものと重ね合わせて書くところが気持ちがありました。
ありがとうございます。
ですから一般的にそういう歌を書くだけじゃなくてね、やっぱり50年のお付き合いの中でペギーさんに送る歌っていうつもりで書いた歌です。
ありがとうございます。はい、私の本当に最近の、ね、歌の中ではこれを皆さん大事にまた聴いてくださいますし、あの今の社会にぴったりとした歌だなって思って大事に、宝石のように大切にしています。
ありがとうございます、はい、また後でぜひ聴かせてください。
その曲をお聴きいただこうと思います。2010年の1月から3月に放送いたしました深夜便の歌、夜明けのメロディーです。作詞五木ひろゆきさん、作曲源哲也さんです。ペギー葉山さんの歌でどうぞ。夜明けのメロディー。
朝の光が差し込む前に目覚めて孤独な時間が過ぎる。あの友はあの夢は今はいずこに。帰らぬ季節はもう忘れてしまえばいい。素敵な思い出だけ大事口ずさむのは夜明けのメロディI can't.
された年月背中に思い喜びも悲しみもみんな人生愛して別れてまたどこかで会えればいい小さな幸せでも大事しましょうそっと口ずさむのは夜明けのメロディーそっと口ずさむのは夜明けのメロディー夜明けのメロディー
のメロディー敵葉山さんでした。ありがとうございました。あの歌を聴きながら思ってたんですが、喜びも悲しみもまた人生ってね、五木さんが書かれた歌詞、本当にそうだなってしみじみしてましたが、東京だってその敗戦とかいいことばっかりじゃなく大変なこともあり、いいこともあり、街もそうなんですね、きっと。
そうですね、あのこう一話の話なんですけども、これ作曲が先にできて後から言葉をつけたんです。それであの作曲家源哲也さんが曲を持ってこられた時に、作曲家のイメージとしては何かあの船歌のようなね、北の港で魚を炙ったイカでいいみたいなそういうイメージだったみたいなんで、僕があのこういうシャンソン調の歌詞をつけた時にはスタッフびっくりしてね、この歌詞ですかって驚かれたんですけど、今聞いてみると本当にぴったりだよね。
ぴったりです、そんな行き先があると思いませんでしたねえ、歌が生まれるまででもドラマってありますね、
まあそれにしても本当によくトレーニングを積んでられると思うんですけども、声を維持してね、皆さんの前で歌うってことは素晴らしいことですね。
きっと体力もしっかり蓄えて、訓練も欠かさずにしてらっしゃるんでしょうね、ところで東京の旅そろそろ終わりを迎えようとしておりますが、
そうなんですか。
そうなんです、もう早すぎるんです、いつも困ってしまうんですが、
まあ、あのまた東京については、そういうお話をする機会もあると思いますし、100曲ぐらい東京の歌を上げていかないと、ちょっとね、
そうですね、
語り尽くせないところがありますね、
でもたった数曲でもやっぱり東京って変化してる都市なんだなって感じしますね、
そうですね、生きている街ですからね、
後のことは皆さんの心の中で東京の旅をしていただきたいと思います。東京の旅これでおしまいとさせていただきます。五木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか、あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた、
店の古い椅子に。
作家五木寛之さんの歌の旅人、この3時台は第48回東京都編をお聞きいただきました。